経営管理とは、組織が目標を達成するために、限られた資源、つまり人、物、金、情報を効率的かつ効果的に活用する活動を指します。具体的には、経営目標の設定からその実現に向けたプロセスの計画、実行、評価、改善を繰り返し行うことです。経営管理の目的は主に以下の通りです。まず、財務や資産の効率的な管理。次に、人事及び情報管理による組織力の強化。そして、業務プロセスの改善と最適化です。これらを実現するために、いくつかの手法や考え方が重要となります。まず、PDCA サイクルについて説明します。PDCA はプラン、ドー、チェック、アクトの頭文字を取ったもので、計画を立て、実行し、評価し、改善するというプロセスを繰り返すことで、継続的な改善を図ります。具体的には、目標を設定し、その達成のための具体的な計画を立てます。次に、その計画に基づいて業務を実行し、実行結果を評価します。そして、その評価結果に基づいてプロセスや計画を改善します。このサイクルを繰り返すことで、組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。次に、OODA ループについてです。これはオブザーブ、オリエント、ディサイドアクトの頭文字を取ったもので、観察、方向決定、意思決定、行動のサイクルを指します。現状や環境の変化を迅速かつ正確に把握し、それに基づいて戦略的な方向性を決定します。具体的な意思決定を行い、決定した行動を実行に移します。その結果を再度観察し、ループを継続させることで、迅速な対応と適用が可能となります。このプロセスにより、変化の激しい環境下でも柔軟に対応できる組織を構築することができます。BCP、つまりビジネスコンティニュイティプランについても触れておきましょう。これは、企業が災害や緊急事態に直面した際に、重要な業務を中断なく継続するための具体的な計画です。事業影響分析、略して BIA を通じて、重要業務や資源を特定し、復旧の優先順位を設定します。緊急対応手順や代替施設の確保、通信手段の確保など、具体的な対応策を詳細に策定します。また、定期的な訓練やシミュレーションを行い、計画の有効性を確認し、必要に応じて見直しを行います。これにより、緊急時にも業務を円滑に継続する体制を整えることができます。さらに、BCM、つまりビジネスコンティニュイティマネジメントについてです。これは、BCP を含む事業継続に関する全体的な管理プロセスであり、組織全体で事業継続能力を維持、向上させる枠組みです。リスクアセスメントや事業影響分析を通じて、潜在的な脅威を特定、評価し、対応策を講じます。BCP の策定、実施、維持、改善を継続的に行い、組織のレジリエンスを高めます。組織内の各部門や関係者との連携を強化し、緊急時におけるスムーズな対応を可能にします。リスクアセスメントについても重要です。これは、組織が直面する潜在的なリスクを体系的に特定し、分析、評価するプロセスです。リスクの発生確率と影響度を評価し、優先順位をつけます。特定されたリスクに対する対応策、例えば回避、軽減、移転、需要といった方法を検討、策定します。定期的にリスクアセスメントを実施し、環境や状況の変化に応じてリスク管理を更新、改善します。これにより、予期せぬ事態にも迅速かつ的確に対応できる体制を整えることができます。次に、ヒューマンリソースマネジメント、略して HRM についてです。HRM は、経営管理において最も重要な要素の一つであり、組織の目標達成には、人的資源の適切な活用が欠かせません。その重要性は、モチベーションやワークエンゲージメントを高める仕組みづくり、リーダーシップの発揮によるチーム全体の生産性向上、多様な働き方への対応といった観点で説明されます。具体的な HRM の手法や施策には、コーチングやメンタリングがあります。コーチングは、従業員が自身の目標を明確にし、達成するための能力を引き出すことを目的としています。 コーチは質問やフィードバックを通じて、従業員が自己解決能力を高める支援を行い、具体的な課題に対する解決策を共に考えます。これにより、自己認識の向上や目標達成力の強化、モチベーションの向上が期待できます。一方、メンタリングは、長期的なキャリア成長や職場での適応を支援することを目的としています。経験豊富なメンターがメンティーに対してアドバイスや指導を行い、知識や経験を共有します。定期的な面談や相談を通じて関係を築くことで、キャリアパスの明確化やスキルの向上、職場での信頼関係の強化が図れます。また、OJT とオフ JT、つまり職場内訓練と職場外訓練についても重要です。OJT は、実際の業務を通じて必要なスキルや知識を習得させることを目的とし、先輩社員や上司が直接指導します。これにより、即戦力となる実務能力の向上や業務理解の深化、チームワークの強化が期待できます。一方、オフ JT は、専門的な知識や新しいスキルを体系的に習得させることを目的とし、セミナーや研修コース、ワークショップ、オンライン講座などを通じて行われます。これにより、幅広い知識の獲得や最新トレンドの理解、ソフトスキルの向上が図れます。リスキリングについても触れておきましょう。リスキリングは、従業員が新しいスキルや知識を習得し、変化する業務や技術に対応できるようにする取り組みです。これにより、従業員の市場価値が向上し、組織も柔軟に対応できる人材を確保できます。具体的には、社内外の研修プログラムやオンラインコース、実務プロジェクトへの参加など、多様な学習機会を提供します。結果として、従業員の市場価値の向上や業務の多様化への対応、組織全体の柔軟性と革新力の強化が期待できます。e-learning とアダプティブラーニングについても説明します。e-learning は、インターネットを活用したオンライン学習プログラムであり、時間や場所に制約されず、効率的に学習を進めることができます。ビデオ講座やオンラインテスト、インタラクティブな教材を通じて自主的に学習を進めることで、学習の柔軟性が向上し、コスト削減や幅広いコンテンツへのアクセスが可能となります。一方、アダプティブラーニングは、学習者のスキルや理解度に応じて、学習内容や難易度を自動的に調整するシステムです。AI やデータ分析を活用し、学習者の進捗やパフォーマンスに基づいてコンテンツをカスタマイズします。これにより、学習効率の向上や個別最適化による理解度の深まり、学習意欲の維持が実現します。キャリア開発プログラム、つまり CDP についても重要です。CDP は、従業員一人一人のキャリア目標に基づき、計画的にキャリアパスを設計、支援するプログラムです。キャリアカウンセリングを通じて従業員の目標や希望を理解し、適切なキャリアパスを提案します。また、スキル開発計画として必要なスキルや資格の取得支援、研修プログラムの提供を行います。さらに、昇進や移動の機会を提供し、メンタリングやコーチングを活用して従業員の成長を支援します。これにより、従業員のキャリア満足度が向上し、組織内での人材育成や離職率の低下、組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。HRM の最新トレンドとして、ハーテックについて説明します。ハーテックは、テクノロジーを活用した人事管理の効率化を指し、人事業務に最新のテクノロジーやソフトウェアを導入して、採用、勤怠管理、給与計算などを自動化、効率化します。これにより、人事担当者はより戦略的な業務に集中でき、組織全体の生産性が向上します。タレントマネジメントも重要なトレンドです。タレントマネジメントは、従業員一人一人の才能やスキルを最大限に引き出し、組織の目標達成を支援する仕組みです。採用から育成、評価までを一貫して管理することで、従業員の成長と組織の競争力を高めます。リテンションについても触れておきます。リテンションは、優秀な従業員が長く組織に留まるようにするための施策です。競争力のある給与や福利厚生、キャリア成長の機会を提供することで、従業員の満足度と忠誠心を高め、離職率を低下させます。デアンドアイ、つまりダイバーシティ、 エクイティ、インクルージョンの実現も現代の HRM において重要なテーマです。D&I は、多様な背景を持つ人々が公平に扱われ、誰もが安心して働ける環境を作る取り組みです。多様性を尊重し、公平な機会を提供することで、創造性やイノベーションを促進し、組織のパフォーマンスを向上させます。リスキリングについても再度強調します。リスキリングは、従業員が新しいスキルや知識を習得し、変化する業務や技術に対応できるようにする取り組みです。これにより、従業員の市場価値が向上し、組織も柔軟に対応できる人材を確保できます。最後に、リーダーシップのあり方についてです。現代の組織では、状況に応じたリーダーシップが求められます。コンティンジェンシー理論は、状況に応じた柔軟なリーダーシップを提唱します。シェアードリーダーシップは、チーム全員がリーダーシップを分担することで、協力と責任の共有を促進します。サーバントリーダーシップは、リーダーが従業員を支える形で組織の目標達成を支援するスタイルです。これらのリーダーシップスタイルを適切に取り入れることで、組織全体のパフォーマンスが向上します。多様な働き方と経営管理上の留意点についても重要です。テレワークをはじめとする多様な働き方への対応が、企業経営の鍵となっています。具体的なテレワークの種類として、在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務、ワーケーションがあります。これらに対応するためには、いくつかの経営上の留意点があります。まず、労務管理の困難さです。リモートワークでは、従業員の就労時間や成果を適切に把握する必要があります。次に、メンタルヘルスのケアが重要です。リモートワークによる孤独感やストレスを軽減するための施策が求められます。最後に、ワークライフバランスの確保です。従業員が仕事と生活を両立できる環境づくりが重要です。まとめとして、経営管理は組織目標を達成するための包括的な取り組みであり、特にヒューマンリソースマネジメントはその中核を担います。多様な働き方や変化する社会環境に対応するために、適切な管理フレームワークと人材育成施策を実践することが、持続可能な経営の鍵となります。